本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト本田健の人生相談ディアー健、今日は第15回目です。健さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、今日もたくさんの質問をいただいてます。早速今日の質問、まず一つ目、こんな質問いただいてます。30代男性、目指せ、日本の社長さんからいただいてます。将来独立することを夢見ています。独立するにあたり何か気をつけた方がいいことはありますかという。
独立して成功してる人にいろいろインタビューしてきたんですけども、うまくいく人っていうのは、それまでに最低でも3年ぐらいの実務経験があるんですね。うん、例えば、会計事務所で独立したり、レストランで独立したり、まあ、いろんな独立の仕方あると思いますけども、はい、やはり実務経験がないまま飛び出してしまうと、あんまりその後成功することがないように思います。ですからそういった意味で、ある程度最低限のそのスキルというか、経験というものはどっかで積んでおく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
仮に、例えば今自分が独立したいとか将来夢見てることが定まった時に、
はい、
今その実務としてやってる仕事がその仕事と独立したいものと違ってるとしますよね。
はい、
その時にまあ実務経験っていうと、いわゆるまあ転職という形かわからないですけど、やはりそういった手法を取る、まあ、べきというか、そういったところがあるのかなと思ったんですけど、そのあたりっていうのは、はい、
まあ考え方次第ですよね。例えば、長いスパンで考えるのであれば、ひょっとしたら、今関係ないと思ってるだけで、その今の部署でやることが将来すごく役立つかもしれませんし、はい、本当にもうすぐ独立したいというのであれば、もうより自分が必要だと思うスキルだけをもらっていって、うん、そして独立するというのもありんじゃないかと思います。うん、でもまあ個人的にはあんまり独立は早くない方がいいんじゃないかなと思います。うん、その方が、よりいろんなケーススタディを人のリスクでね、人のふんどしで相撲を取りながら見させてもらえるので、うん、その分だけ将来成功する可能性が高いと思うので、うん、あんまり焦って早く独立しない方がいいんじゃないかと思います。
今まさに多分きっと一番大事なところがその実務経験ってお話だったと思うんですけども、その他に何かまたポイントっていうのはありますか？
は
い、
あとは人脈ですよね。
あの
電話一本で助けてくれる人たちが何人いるのか、早い段階で独立してしまうとそういう人がほとんどいなくなるんです。
うん、
でも3年5年やってると今の大きな会社でやってる間にいろんな人たちとの縁ができますよね。でそういった人たちとの独立も助けてくれるんです。仕事を回してくれることもあるかもしれませんし、まあ、そういった意味では、人間的なつながりっていうものを持つ時間も必要なんじゃないかなと思います。うんうん、
まさにその人脈、まあ、電話一本で、まあ、助けてくれたり、何か相談乗ってくれる人っていうのは本当に心強いと思うんですけども、そのあたりの、まあ、人脈論になってしまいますが、つながりをきちんと結びつく強める秘訣というか、そのあたりっていうのは何かありますか？
常に相手の得を考えられるかどうかですよね。で、もし大企業を辞めたとしても、この人はしっかり相手の損得を考えて、必ず相手の有利になるような人なんだっていうことが分かったら、多分信頼関係ってのは続くと思います。ただなんかその大企業のために儲けてやろうとか、ちょっと騙してやろうとかって不誠実なことをしてたとしたら、多分独立したとしても、あ、頑張ってねぐらいで多分終わると思います。だから常にこの人は相手のことを考えてやってる人なんだなっていう、そういう評判が立つっていうのはすごく大事だと思います。
今その誠実、まあ不誠実ってことが出てきましたけども、その、やはり健さんの本の億万長者何千人にアンケートを取った本でも、はい、やっぱり共通点8つぐらいあった中でも、まあ意外と言えば意外なんですけど、やっぱ誠実っていうのはかなり大事だなっていうのは書かれてましたよね。
そうですね。こいつは何やってもしっかり自分のサイドに立ってくれるっていうふうに思うのか、そうでないかっていうのは全然やっぱり違うと思うんですね。
その、まあ、マインドの部分で誠実さ、そういったものももちろん必要でしょうし、今に起因して、まあ、人脈。はい、そして、まあ、何よりもその、独立する前にはやはり実務経験っていうところは、まあ、大きなポイントですね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
さあ、ありがとうございます。続いて、こんな質問いただいてます。TOEIC 990点を夢見てさんからいただいてます。留学を考えています。どのようなことに気をつければいいでしょうということでいただいてます。
はい、ありがとうございます。まあ、留学どちらにされるのかわかりませんけど、留学っていうのは多分、 その方の人生をすごく豊かにしてくれるものだと思います。ですから、自分が将来役に立たないってことだけで考えるのはすごいもったいないと思います。実際に今成功してる人たちが留学してた、体験っていうのを持ってる人たちが多いわけですけども、その人たちが留学してた科目とか聞いたら全然関係ないこと多いんですね。
あ、
まあ、そういう意味では自分が一番面白そうだなと思う、科目とか勉強するのがいいんじゃないかなと思います。なぜなら、その留学して学んだものっていうのは直接将来その人の仕事に関係なくなる可能性が大きいんですね、
うん、
どうせ関係なくなるなら有利不利を考えるよりも心から面白そうだなと思う分野を学んだらいいんじゃないかなと思います。それはきっとその人の運を高めてくれるでしょうし、自分の大好きなことの分野の周辺で出会う人っていうのは一生の友達になれる可能性があると思います、うん、ですから自分の大好きなこと、面白そうなこと、なんか心惹かれることを学んでくるといいと思います。
うん、その学ぶというところでは、その自分の、まあ、惹かれる部分っていうところで今お話伺ったんですけども、その当然、留学した時の、まあ、コミュニケーションツールとして、まあ、英語圏であれば当然英語っていうのは出てくると思うんですけども、
はい、
その時に、まあ、ケンさんご自身もアメリカへ、20歳の頃、行かれてですね、はい、実際講演旅行で回って鍛えられたっていう部分あると思うんですけども、
はい、
事前に準備、勉強もされてたと思うんですけど、そのあたりって正直どのくらい役に立ちました？
はい、ほとんど役に立たなかったですね。自分ではもうペラペラで喋れるつもりで英検1級ぐらいの力があったので行ったんですけど、全然役に立たなかったっていう、そのショックがすごくありまして、やはりもう行ってみないとわかんないってことがあるので、例えば日本にいて英語話してくれる人っていうのはゆっくり話したりはっきり話すこと慣れてるんですね。でも、その向こうに行ったら当たり前ですけど、ボソボソ話すやつとか、なんかこう、つまりつまり話すやつとかいますよね。で、そういうような人の英語まで聞き取れるはずがないんです。だからそういった意味で向こうでしばらく生活すると多分その現地の人のノリっていうのが多分体に入ってくるんじゃないかと思います。
実際やっぱりかといって日本でまあ今後そういう目標が留学するある人は日本でもまあこれちょっと変な質問ですけど英語はそう言ってもまあやるべきことはやった方がやっぱりいいというふうにケンさん思われますか？
英語は好きならいいんじゃないですかね。
好きなら。
はい。なんか英語は将来必要だからとかっていうふうにやっても多分続かないんじゃないかと思います。
でまあ、その英語圏でやりたいことがあるのであれば、もう極端な話飛び込んじゃうのも一つ手だよっていう部分ありますか？
そうですね。まあ、英語でも中国でもアラビア語でも何でもいいんですけど、なんかその文化好きだなとか、その言葉好きだなとか、その音が好きだなとか、それがいいんじゃないですか。
ぜひその心から面白いと思うことに正直になっていただければというふうに思います。ケンさん、今日最後の質問いただいてます。
はい。
30代女性、一人で頑張りすぎちゃうさんからいただいてます。私は人にお願いしたり頼ったりするのが苦手です。どうしたら素直に人に協力してもらえるようになりますか？という質問いただいてます。
はい。そういう方は思ったより多いと思います。何かしてもらうのは、苦手で、何かしてあげるのは得意なんだけどっていう人はたくさんいるんじゃないかと思います。でも、そういう人にはよく思い出返してもらいたいんですけども、何かしてあげようかなと思って、で、相手がいいっていうふうに言われたりとか、なんか私にできることないって言って、あ、いらないっていうふうに言われた時に、なんかすごくえってショックだったりとか、あ、なんかそそしいなと思ったりとか、水臭いなと思ったことはないでしょうか。例えば、友人がしばらくして電話かけてきて、ちょっと前までね風邪でずっと1週間も寝込んでたのよっていうふうなことを言ったとします。そしたらそう言ってくれたら、なんかお見舞いとかね、なんかご飯ぐらい作ってあげたのにっていうことって結構あると思うんです。で、本人としては悪いなと思ってるかもしれませんけど、人の助けを受け取らなかったりとかお願いするのが苦手な人っていうのはよそよそしい印象を与えるんですよね。
うん、
水臭いというか。
ね、
だからそういった意味で、まあ、思い切って頼ってみるというか、甘えてみるのはすごい大事なんじゃないかと思います。うん、なぜなら、人に甘えられたり、お願いされたりすると結構嬉しかったりするんですよね。まあ、そういった意味で、なんか気軽にお願いしたり、頼ってあげると、友情が深まったり、人間関係が深まったり、場合によっては恋愛に発展していったりってこともあると思うので、ちょっと最初は気恥ずかしいと思いますけど、ぜひ誰かにお願いしたり、頼ったりっていうのはやってみたらどうかなと思います。
まさに、まあ、この質問していただいてる方と、まあ、同じ悩み抱えてる人も多いと思うんですけど、
はい、
まあ、僕も少しそういう部分、実は昔やっぱりあって、
はい、
やっぱりお願いをすると、逆にやっぱりなんか嫌われちゃうんじゃないかとか、なんか、お願いばっかりしてみたいな。別にばっかりしてるわけじゃないんですけど、なんかそういう、やっぱりそれこそ不安、ありもしない不安を考えちゃうんですけど、それはやっぱり考えすぎということなんでしょうかね。
そうですね。まあ、考えすぎかどうかわかりませんけども、例えばまあ相手にもよると思うんですけど、いろんなことをお願いしすぎっていうことはあんまりないんじゃないかと思います。うん、なんかお願いして気持ちよくやってくれる間は、その人はこうやってあげる喜びっていうのがあるんじゃないかと思うので、はい、 まあ、そういった意味ではお願いしてやってもらうっていうのは一つの器の大きさでもあるので、うん、どこまでお願いしても耐えられるのかっていうのはちょっとやってみるといいんじゃないかと思います。
やっぱり人生よりよく楽しくみんなできていくためには、その人にまあお願いしたり頼るっていうのも一つなんでしょう。そういうのはもうまあ指針というか、まあそのポイントというか大事な要素でもありますかね。
そうですよね。やっぱお互い頼り合うっていうのはすごく、人間関係を深める要素でもあると思うので、なんか全員が一人で生きていてもつまらないですね。
頼ると依存ってまあ、ややもするとすごく混同しちゃう人多いと思うんですけど、はい、そこ一つだけそのまあ注意点というか何か健さんからいただければと思うんですけども。
完全に依存するっていうのとお互い与え合う関係の違いじゃないかと思います。やっぱりこう、気軽に頼んでやってもらう。そして、気軽に頼まれてやってあげるっていう関係は、全く何も愛とか友情が通い合わない関係よりも、楽しいんじゃないかなというふうに思います。
ぜひ一人で頑張りすぎちゃんおっさんは、勇気を出して、ちょっとお願いをしてみていただければきっと開けてくるかと思います。
はい。
さあ、ケンさん今日最後に名言お願いします。
はい。どんな人もそれ自身の未来の建築家である。サルスティウス。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は、提供あゆえオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平。制作協力、若菜はじめ。ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。